愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。朝もようやく峠を越し秋らしい風が吹いてきたという中で、すでに9月は終わりを迎えようとしています。夏の間それぞれの場所にとどまっていたという方もあるかもしれません。この季節また私たちは教会の多くの計画を与えられて共に集うようにと励まされています。そのような道へと共に歩みを進めていくものである限り、私たちは何よりも御言葉を深く聞くことが大切でしょう。私たちに与えられている御言葉を主の御心として共に尋ねる、この歩みがこの季節もまた導かれることを願わないではいられません。さまざまなニュースが毎日報道されています。2週間ほど前のニュース、少し古いニュースになりますが、アメリカで起こった一つの事件が日本でも報道されました。まだ若い30代の政治活動家が大学生たちを集めた大きな集会で銃で撃たれて殺されたというニュースです。皆さんもニュースでご覧になられた、新聞で読まれたという方多いでしょう。そのまだ若い31歳ということでしたが、20歳ぐらいからこの政治活動家としての活動を始めて、ずいぶん若い人たちに支持されてきた人だそうです。殺されることになった集会に行く直前には、実は日本にも来日をしていたそうです。今までにもそのようなことがあったのか分かりませんが、知っている限り、私の知っている限りでは、それが日本に来た初めてのことではないかと思います。来日してある日本の政党の集会に参加していたということで、そのことも少し話題になっていました。その方がアメリカに帰って最初の大きな集会で銃撃されて殺されたということです。しばらくは日本でも続報が報じられていましたけれども、日本の政治は別の話題へと大きく動いていきましたので、その後の様子を皆さんがニュースで耳にすること、目にすることはあまりなかったかもしれません。しかし私は少し気になって、ずっとインターネットのニュースなどを探して、どのように報じられているのかということを追って記載しました。アメリカではこのまだ若い政治活動家の殺されたということが非常に大きな余波をもたらしているようです。大統領をはじめ著名人が次々とこのことに関して声明を発表しました。政治的な立場に関わらずです。そして大きな追悼の集会が開かれて、そこにも大統領をはじめとする多くの著名人たちが参列したということです。その活動家、キリスト教のいわゆる福音派を背景とする、保守的な主張をしていた人物として知られているようです。私は詳しい主張を聞いていたわけではないので、どのような主張か具体的には知りません。そのような主張に対しては、実際アメリカでも随分賛否が割れるところがあったようです。同じキリスト教徒、クリスチャンといっても、リベラル色の強い人たちとは相入れないところがあったと思われます。その主張、もしここで私たちがどのような主張であったのかを聞き直して、皆さんどう思うかと問うたならば、私たちの教会の中でもおそらく賛否が割れるような、そういう主張であったようです。 もちろん私はその主張について何か論評する立場にはありません。あるいは賛成か反対か、賛同するかどうかというようなことをここで明らかにする必要もないでしょう。他の場所でもそれを問われても私は答えないと思います。ただ今回の事件の中で、事件の報道を通して私は一つのことを注目しないではいられなくなりました。この殺された活動家の奥さん、妻でいらっしゃる女性が追悼集会の中でこのように述べたと日本でも報じられたのです。私はその犯人を許す。ご自身も活動家として、夫であるその政治活動家と行動を共にしてきた女性です。少しそのスピーチなどを聞きましたが、とても強い女性だと思いました。おそらく今後も亡くなった夫の遺志を継いで活動家としての働きを続けていくのでしょう。その彼女が自分の夫を殺された、その自分の夫を殺した犯人を許す、そう宣言した、それはどういう意味なんだろう。どんな思いでそのようなことを宣言したんだろうか。私はそのことをずっと考え続けています。アメリカには実にさまざまなクリスチャンのグループ、教会があります。その中でも非常に目立つというのでしょうか、風変わりなグループにアーミッシュと呼ばれるキリスト教徒の共同体があります。16世紀、17世紀頃のというんでしょうか、本当に古風な生活を維持し続けている。そういうグループです。一つのグループではなくて、各地に同じような考え方のグループが共同体を作って共に歩んでいるそうです。それぞれの地域の共同体の独立性が強いので、それぞれに違った特徴もあるそうです。ある程度は文明の利器を受け入れるところもあれば、そういうのを一切拒否するグループもあると言います。けれども、このアミッシュの人たちに共通した特色というのもあるのです。あの人たちならではという、そういう特色がアメリカ人の間でもよく知られているものとしてある。その一つの特徴としてしばしば取り上げられるのが、彼らアーミッシュの人たちは人を許すということに徹しているという点だと言います。主耶様が許しなさい、そう教えになられたことを、彼らアーミッシュの人たちはどこまでも徹底して実践しようとしている、そう見られているし、実際にそのように行動しているというのです。以前にもこのアーミッシュの人たちの一つの事件のことを皆さんにお話ししたことがありました。20年ほど前の一つの事件のことです。あるアーミッシュの人たちが住んでいる町、アーミッシュだけではなくいろいろな人が住んでいて、その中にアーミッシュの人たちも一つのグループを形成しているという、そういう田舎の地方の町のことですが、その町でアーミッシュの人たち、自分たちの学校というものを持っています。自分たちの教育をするために、自分たちの子どもたちは自分たちの学校で教育をする。そのアーミッシュの学校に一人の銃を持った不審者が侵入しました。そしてそのアーミッシュの子どもたち5人を殺害するという事件があったのです。20年ほど前です。 記憶にある方もあるかもしれません。犯人は同じ町に住む若者でした。アーミッシュではありません。アーミッシュではない若者が銃を持ってそのアーミッシュの子供たちの通う学校に侵入して銃で5人を殺したのです。犯人は自分で自殺したのか、あるいは警察官に銃撃されたのか、その場で亡くなりました。子供たちも亡くなり、そして犯人も亡くなったのです。その時アーミッシュの人たちはどのような行動をとったのか。殺された子供たち、そして子供たちを殺した殺人犯、それぞれのコミュニティで葬儀が行われました。もちろん同じ町でのことです。その時殺人犯の葬儀、アーミッシュの人たちもまた参列したそうです。自分たちの子供たちが殺されたにもかかわらず、自分たちの子供を殺した殺人犯の葬儀に参列をして、そしてその様子を見たジャーナリストたち、報道の関係者たちに問われると、私たちは彼を許します、私たちの子供たちを殺した彼を許します、そう口々にアーミッシュの人々は言ったというのです。当時のアメリカ社会の中でこれは大きな反響を呼び、いくつもの本によって紹介されました。そして日本語にもいくつか翻訳されて知られるようになったのです。アーミッシュの人たちに限らず、このような行動をとる者が特にアメリカのキリスト教徒、クリスチャンの中には時々現れます。主イエス様が許しなさい、そうお教えになられているからでしょう。そしてまた主のお教えくださった祈り、主の祈りを唱えて、いつも私たちも人を許します、そう祈っているからでしょう。私たちはどうなのでしょうか。私自身のことを言えば、正直自分がそのような立場に置かれたときに、彼らアーミッシュの人たちのような行動ができるのか分かりません。表向き許す、そういうことができたとして、本心から心の底から許すことができるのだろうかと思います。あるいは主イエス様に従う者として生きてきている私たちですから、イエス様に命じられているからと無理にでもそう私たちは思い込むべきなのでしょうか。今日の福音書でペテロはイエス様に問っています。兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。このようにペテロが問うたのは、すでにイエス様が一つの教えをずっとお語りになられていたからです。すぐ直前のところを戻ってみると、イエス様はこういうことを教えです。兄弟があなたに対して罪を犯したならば、こうしなさい、ああしなさい。兄弟が罪を犯した時の対処の仕方を、教会での対処の仕方をイエス様は弟子たちにお教えになられていました。だからペテロは問うたのです。そのように罪を犯した者に対する対処を教えくださったけれども、では何回それをすべきでしょうか。直前のところでイエス様はその教えを こう締めくくられていました。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。とても有名なイエス様の言葉です。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。弟子たちの教会が罪を犯した者を許すことのできる交わりになる、そのようになることができるようにとイエス様はおっしゃられた。あなた方がたとえ少数でいるときにも私がそこに共にいることを思い出してほしいと。ご自身の存在を思い起こさせることで罪を犯した者を許し合える関係を弟子たちに保たせようとお考えになられたのかもしれません。そもそも主イエス様はこのような許すということをどこで身につけられたのでしょうか。7の70倍までも許しなさいというような大きな憐れみの心を主イエス様はどのようにして知るようになられたのでしょうか。それが天の父の御心だ。そのように知ることになるきっかけがあったのでしょうか。きっかけということではないかもしれませんが、私はもしかするとこのような思いに目が開かれて行かれたイエス様には一つの原体験があったのではないかと想像します。ご自分の育った家庭での原体験です。イエス様を養い育ててくれた親、父親、ヨセフとの関係、その中で養われた心、それが憐れみの心だったのではないか、そんなことを私は想像します。イエス様のお母様として知られているマリア、マリアのことは聖書はよく伝えています。いろいろな場面でイエス様とマリアとのやり取りを伝えています。けれどもそのマリアの陰に隠れるようにして父親ヨセフのことはあまり聖書は福音書は伝えていません。父ヨセフと息子イエスの関係、私たちは聖書からはほとんど直接には知ることができない。けれどもマリアの陰に隠れているようであるからこそいろいろなことが想像できるのではないでしょう。ヨセフのことを早くに亡くなったから家事があまりないのだとそのように説明する人もありますが、イエス様には少なくとも4人の弟がいました。他にも妹たちがいたと伝えられています。幼い時から母子家庭というそういう家庭ではない。父親はヨセフは息子イエスが成長するまでその成長の過程の中で常にイエス様を息子を見守っていたはずです。その父親のことを想像する上で今日は一つのヒントを与えられています。イエス様の父の名前はヨセフと紹介されています。この名前は今日の旧約聖書創世記にも出てきました。いわゆる俗称と呼ばれるヤコブの息子の一人の名前です。俗称ヤコブ、俗称というのはアブラハム、イサク、ヤコブという創世記の中に出てくるこの3代の人たちのことを言います。その3代目のヤコブ、このヤコブには12人の息子と1人の娘がいたといいます。その12人の息子たちがイスラエル12部族になったというのです。 そのヤコブの息子たち12人の息子たちの中の11番目に生まれたのがヨセフという息子です。年寄り子として生まれたというふうに創世記はヨセフのことを伝えます。年寄り子であったのでヨセフは父親のヤコブから相当溺愛されたのです。兄たちには与えられないような特別な晴れ着をヨセフは作ってもらったりしたといいます。特別扱いをされてヨセフも少し偉そうな態度を兄たちにとったのかもしれません。兄たちからは随分嫉妬され嫌われた。兄たちの中にはこんなやつ死んでしまいと思ったものもあったようです。いろいろあって兄たちにいわば騙されてエジプトに奴隷として売られたのがヨセフです。しかしその後紆余曲折があってエジプトでヨセフはファラオに見出されます。エジプトの王です。ファラオに見出されてファラオの側近として政治家として活動します。食料の管理を任されます。そして世界中に飢饉が訪れた時、世界中から食料を買い求めに来る人々にそれを分ける仕事をしました。兄たちも食料を求めにエジプトにやってきました。そのようなことを通して兄たち、そして最後には父親のヤコブのその一族をヨセフはエジプトに呼び寄せたのです。その兄たちとの和解の場面が今日朗読されたところです。ぜひ前後を通して読んでみていただきたいと思います。ヨセフは自分のことを売った兄たちのことをもちろんそれが良かったなどとは考えてないでしょう。けれどもこの時ヨセフはもうお兄さんたちの罪を問うことはないと言います。兄たちの罪は問わない。なぜならそれは神様のご計画の中で用いられたからだ。そうヨセフは兄たちに宣言しています。そのようにしてヨセフは兄たちの罪を許しました。兄たちの罪の行い悪意もまた神様の大きなご計画大きな御心の中にあってのことなんだ。神様の憐れみをご計画をヨセフは信じているというんです。このような言葉をヨセフが口にすることができたのはなぜでしょうか。エジプトで成功しているから余裕があった、そのように見ることもできるかもしれませんけれども、それだけではなく私はヨセフが良くも悪くも幼い頃父親に溺愛されたことも大きな理由なのではないかと思います。父親の無制限の愛に包まれる経験をヨセフは幼い時にしていました。いわば特別扱いと思えるような父親の愛の中にヨセフは幼い時包まれていたのです。父親の無制限の無条件の愛、そのようなものがあるのだとヨセフは知っていました。憐れみにあふれ愛に満ちたお方、そういう方と共にいることなしには私たち自身が憐れみに生きること、愛の実践に生きることは難しいのかもしれません。イエス様も多く愛された者は多く愛すると とおっしゃいます。けれども、私たちがこれまでどうであったとしても、私たちは今、主イエス様が共にいてくださることを知っています。主イエス様と一つにされて生きることを学んだ弟子たちの教会に連なるものとされています。そう、ここに主イエス様はいらっしゃる。限りない憐れみをもって私たちをお許しくださる御父の御心を受け継ぐ主イエス様の御体、主イエス様の御体がここにはあります。そこに私たちは身を置くことを許されています。祈りましょう。天の父、私どもに限りない憐れみをかけてくださり、今も生かしてくださいますこと感謝いたします。主よ、どうぞ私どもも与えられました憐れみに応えるものとして生きることができるよう道を備えてください。主がお示しくださいました許しの交わりのうちに、まず私ども歩みを進めていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。